77.1 Rainbow FM。
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーナヤからお送りしますナヤラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではナヤラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーナヤの淵上慶樹と
メンタルコーチの海野奈美です。
はい、というわけでやってまいりました、はい、今日はですね10月29日、うん、ということで大丈夫ですか。なんでなんかそんな悲しそうな顔。
もう終わる。
10月が終わる、
うん、
10月が終わった
もうあと2ヶ月しかない。
10月が終わったら11月が来るじゃないですか。
もう終わる。
楽しみですよ。11月はどんな美味しい野菜が待ってるでしょうかって、
うん、そうですね、
はい、どんな果物が待ってるでしょうかってワクワクなんですけど、
うん、
すごい寂しそうですね。
思い出せない、はい、
思い出せない
思い出せない、はい、
思い出せない。あ、まあ、そうですね、まあ、いろいろあるわけですけど、うん、
はい、
でもなんか分かりますね、
うん、
先週もちょっと話したんですけど、
はい、
なんかあの、ね、こう今年がこう残りわずかになってくる感ってこれ何なんでしょうね。
何なんでしょうね。
ねえ、なんか、うん、ねえ、こう急に反省したくなったりしますもんね。
そうですね。うん、
ね、
反省まではしないにも、はい、なんかへーっていうこういう感じですね。
ね、追いかけられてるような、
うん、
ね、
うん、
なんか別になんか誰かに追いかけられてるわけではないのに、
うん、
ね、誰かに追いかけられてるかのような感じになりますよね。
うん、そうなんですよ。ね、はい。
う
ん、
テレビ番組とかもね、今年を振り返ったような、ね、うん、番組でいろいろ出てきますけど、
そうですね、うん、うん、
そろそろあの流行語大賞とかそういうのもね出てくる
かもしれませんね、
ぐらいですかね、
うんうんうん、だいぶ過ぎてからあそうだったのっていう感じですね、毎回。
あ、はい、
うん
うん、そうですね、あそれって今年だったっけとかね、
う
ん、
そういうのよくありますもんね。そういうレベルです。はい、
そう、それって今年だったのとか、 あれだよね、 あれは去年だったかとかね、
うん、なんかだんだん時差ボケしますよね。そういうこと
そう
なんか
曖昧になってくるんでしょうね。
はい、そうですね、
去年も今年もちょっとね出来事がこう世の中こう大きすぎるんで、なんて流行語大賞を、ね、選ぶ人たちは何でしょうね、うん、こうネタには困らないでしょうけど選ぶの大変でしょうね。
そうですね、う
ん、まだやってるんですよね多分流行語大賞って、ね、
いや分かんないけどやってるんじゃないですか。
やってますよね、
なんかネットニュースで上がるような気がしましたけど。
そうですよね、うん、なんか毎年あこれじゃないかとか、ね、うんうんうん、なんとか部門ではこれじゃないかとかね言ってますけどね、うんうんうん、選ぶ人大変でしょうね、
うんうんうん、適当に選んでるんじゃないですか。
選んでるんですかね、真剣に選んでるんじゃないですか。
いやどうかな、これを取ったら、はい、あの放送業界に利益があるとかそういうあの類の
いやいやあのね、そういう人も
この発言ちょっと陰謀説に近いです、ね、
かもしれないですけど、まあ、我々はねこうやって放送に携わってますけどあんまりそういうの関係なくよね、は
い、全く関係ない
幸運なことにね、うん、やってますよ ね柿をテーマに話したのは柿業界のね、
はい、
のなんとかとかそういうのないですもんね。
ないですね、
はい、なぜなら柿が美味しいからという理由でやってますもんね、
は
い、
そうですね、私はあのマスターのテーマについていってるだけです。はい、
はい、なので、うん、そうですね、うん、じゃああれですね、こう我々ももしかしたら、うん、あの来年くらいには、うん、流行語大賞を選ぶ、ね、メンバーにねもしかしたら選ばれるかもしれないんで
誰が呼んでくれるんですか。
、ね、そういう時には ね, こうね公正ね公正にね選びたいもんですよね。
そうですね、
そうもうね、はい、今から決めてるんです、もう絶対にね公正に選ぶぞと、うん、
なんかでもあのマスターあれですよね、あのだんだんとこうエネルギッシュになってきてますよね最近。
まあやることが結構多いですね。
あ、いいですね、
はい、
うん、私今日ちょっと若干ボケボケでコーヒーをいただきながらやってるんですけど、
はい、いいと思いますよ、リラックスしてコーヒー飲んでリラックスして、はいはい、で話してもらった方がね、
はい、ありがとうございます、
ね、リスナーさんともね、
こうなんか温度差を感じたんですよ今。
温度差、
あのこのなんていうの、この、はい、これなんていうの、
ああアクリル板、
アクリル板を越しに、はい、なんか温度差を感じてる私がいるんですけど、
はい、まあそうですね、私こう、うん、いやこれはですね、こうもう番組始まって以来な、うん、始まってからずっとなんですけど、
はい、
ついついねこう農産物の話をするとね、
暑い、
あ、ついついねこうメラメラになってしまうって、ね、
うんうんうん、
これね自分では気づかないんですけど、うん、リスナーさんからよく言われるんですよ、はい、
ですね、
はい、そうなんです、うんうん、なので、ね、うん、まあ、柿とかもね、まあ、先週柿でしたけど、うんうん、柿、まあ、普通じゃないって自分の中では思ってるんですけど、
はい、
柿のね話をするとねこうついついね熱くなってしまったりね、リンゴの話をするとついつい熱くなって、してしまうので、なのでもしね奈美さん置いてかれてる感じだったらすいません。
いや大丈夫です、はい、
ね、そしたらあれですかね、こうそんなになんかあんまり好きじゃない野菜をテーマにね、した方がいいのかもしれませんね。
そもそも今日のテーマって何ですか。
今日のテーマはですね、今日は柚子胡椒がテーマなんです。農家バーナヤのナヤラジオ。
欲しいって言いました。早くください。
そう、ね、はい、あれ奈美さんの分も分けないといけませんね。
お願いします。
はい、というのが、先々週ですかね、柚子胡椒の話したんですよね、
はいはい、そうですね、
はい、ね、こうテーマは、手洗いと衛生がテーマだったんですけど、
そうですそうです、
そう、柚子胡椒を作った時に、青唐辛子を刻んで、で指について、ね、それが非常に熱かった、痛かったって、でそれをこう手洗いで流したんですけど、なかなかね手洗いが甘い箇所があったよっていう、はい、というわけで、その皆さんもね手洗いをね、こう正しい手洗いができてるかチェックするために、青唐辛子を指に塗ってみてはいかがでしょうかっていう提案したのが先生でした、
何の提案ですかそれですね、
はい、まあね、そんな提案をしたのがね、
その流れで作った柚子胡椒くださいって言ったんですよね、
はい、そうなんですよ、
待ってます、はい、早くください。
そうですね、はい、まあね、ちょっと多めに作ったんでね、奈美さんとも一緒にね分けて食べたいなと思うんですけど、奈美さんは柚子胡椒作ったこと自体はないんですか。
あ、作り方も知りません。あ、
そうなんですか。
今度教えてください、
はい、じゃあ今教えます。これね、とっても簡単なんですよ。まず用意するものは唐辛子。
はい、唐辛子、青いの、
青の方がでもいいかもしれませんね、はいはい、今どうかな、まだ手に入るかもしれないですね、であと柚子、はい、柚子も青柚子がいいんですけど、はあ、黄色でもまあ一応作れはします。
はいはいはい、
はい、あと塩、はい、
塩
以上、
以上、
はい、
うーん、
ね、覚えやすいでしょ、唐辛子、はい、柚子、塩以上、
はいはい、
でじゃどうするかっていうと、
はい、
全部細かく刻んで一緒くたに混ぜればいいんですよ、うん、
量は
まあ量は確かにあるんですけど、量はですねこれ多分ちゃんと決まってないですね。
塩は、
塩は何でしょう、こう全体的に馴染む程度、多分なんか調べればレシピは出るんでしょうけど、まあ、これ割と適当でももう美味しくなります。で青唐辛子は刻むんですね、はい、まあ、フードプロセッサーとかでも、ね、はい、いいと思うんですけど、はい、包丁で細かく刻みます、
はい
はい、
うん、
で柚子は使うのは皮だけなんですよ、
はい、はいはい、
あれをおろし器でこうすりおろすんですね、
うん、
結構外側硬いんですけど、その一番、そうですね、あの部分をこうゴシゴシゴシゴシって刻んで、でそれを、そこに塩を入れてで混ぜて、でなんか混ぜてるとちょっぴり粘り気のようなもの、粘り気っていうかなんかこう馴染んでくるような感じがするので、
へ、
はい、それを、冷蔵庫で熟成させると柚子胡椒になっちゃうんですよ。
瓶の中がいいですか。
そうですね、
タッパーでもいいんですか。
タッパーより多分瓶の方がなんか取り扱いは、はい、
うん
うん、させやすいかなと思いますね、
うん、
はい、そしたらまあそのままね瓶から取り出してもいいです
し、はい、でも毎年作るのを待ってます多分できない。
まあそうですね、うん、その刻んだりとかね、あと先々週話したみたいにね、うっかり指についてから、
うん、そうそう私はそういうのがちょっとやばい、うん、
そう、まあ、手袋とかはねすればいいんでしょうけど、うん、ね、うん、どうしてもっていう人は、まあね、はい、こう作ってもらうのがいいと思います、
はい、
これやっぱりね手作りが美味しいんですよ。
いや知ってます、手作りが美味しいんですよ、はい、断然。なぜですかあれ。
いやこれ分からないですね、まあ、香りが全然違いますもんね。
うん、
はい、何でしょう、その国内の大手メーカーさんが作るやつも、もう美味しいんですけど、でも香りがですねやっぱ手作りのもう強烈ですよ。
いやもう全くなんかこう別の白物みたいに違いますよね、手作りと。
はい、だからね、もう、まあ、ここ九州だと結構手作りに出会うことが多いんですよね。
そうですね、皆さん作られますよね。
そうですよね、
赤でも作られませんか。
そうそうそう、赤
と
おがらしもあります、はい、で黄色柚子で作るのも見たことあります よね。
ありますあります、はい、
うん、そうそうそう、だからね、まあ、やっぱりねこう手作りが手に入るんだったら手作りをね、やっぱり食べてもらいたいですね。
そうですね、
はい、まあ、あと九州とか、あと徳島県とか高知県とかでも作られてるみたいですね、
うん、あ、そうなんですね、
はい、
うーん、うん、 まあ、なんかあの柑橘類がちょっとこう豊富な県という感じがしますよね。
そうですね、
はい、
そうですね、まあ、徳島県とかね、うん、特にそうですし、うんうん、なので、まあ、やっぱりね、皆さん考えることは一緒なんでしょうね。
そうですね、
今の季節のその唐辛子と、ね、うん、合わせて、ね、食べようって、うん、いうことなんでしょうね、
うんうん、
これよく聞かれるんですけど、はい、あの柚子胡椒ってなんで胡椒っていうのって聞かれるんですよ。
ああ、はい、本当ですね、は
い、胡椒入ってないんですよ。
うん、入ってないですね、
はい、で唐辛子が入ってるんですけど、これなんで柚子胡椒かっていうと、うん、あのこの九州地方ではあの唐辛子のことを胡椒って、呼んだりするんですよね。
あ、なんかでやったな、ペッパー。
あ、はい、そうなんです。
あ、
はい、
ペッパーね。
でこれ、はい、あのまあ、九州は、まあ、この長崎もそうなんですけど、昔、うん、あの唐の国と貿易をする歴史が長かったので、唐辛子っていうのは唐の国がこう枯れてしまったら困るよって、大切な商売のパートナーが枯れてしまってはいけないっていう験担ぎで、唐辛子っていう言葉あんまり使わない。
へえ、は
い、唐が枯れる唐辛子っていうのを。
唐って中国の唐でしょ。
そうですね、はい、うん、唐辛子の唐もそうですけど、
それなんて言ってたんですか。唐辛子って言わず、はい、ペッパーまさかの、
はい、いや、もう英語ではそう言わないですけど、それで胡椒って言ったりしてたんですね。
あ、胡椒、
はい、うん、でそういう風に、呼んで。
なるほど、はい、なぜ胡椒なんでしょうね。でも、
そうなんですよ。でこれ、うん、同じような混乱が英語でもあるんですよね、
うん、
ペッパー、こう、あのブラックペッパーの、うん、塩胡椒の方の胡椒をペッパーって言いますし、
うんうんうん、
であと赤いあの唐辛子
ペッパー、
はい、をペッパーって言うんですね。
そうそうそうそう、
はい、これは全く別の理由なんですよ。これは、うん、これもですね、あのちょっとおさらいになるんですけど、うん、これは、コロンブスのせいなんですよね。
ああ、これがペッパー、うん、はい、思い出した思い出した、
はい、ちょっとね、まあ、聞いてなかった方
に。いい加減コロンブス君の。
そうです。いい加減なのか、はい、苦し紛れなのか、はい、大真面目だったのかは、うん、今になっては分からないんですけど、
うんうんうん、
ね、ちょっと聞いてなかった方にね、おさらいなんですけど、昔ね、コロンブスが新大陸に行くんだ、うん、あ、新大陸に行くって思ってなかったんですね、うん、インドに行くぞって思ったんですね、
うん、
でどうしてインドに行くかっていうと、
うん、
当時胡椒が、黒胡椒ですね、はい、黒胡椒が非常にこの高価なもので、うん、で貿易をですね、アラブ人たちが、ね、インドから運んでくるっていう貿易を担ってたんですけど、はい、アラブ人たち大儲けしてたんですね、
うん、
はい、でコロンブスはいいなということで、
うん、
自分もインドに行けたら、ね、胡椒を運んできて大儲けするのにって、うん、
なるほどね、
はい、そうだ、いいこと考えたって、
うん、
アラブ人たちは、ね、インドからこう、何でしょう、西の方にやってくることでヨーロッパにやってくるけど、
うん、
自分は船で反対方向から行こう、
うん、
でインドにたどり着いて反対から持ってくれば、うん、アラブ人たちの、縄張りを通らずに胡椒を運ぶ貿易ができるぞと思ったわけですよ。でもそのためにはお金がいるなということで、
うん、
ね、船を作るお金とかがいるので、
うんうんうん、
当時の、スペインのイサベラ女王にお金を出資してくださいよって、
うん、
大儲けしますんでって、
うん、は
い、で、胡椒を運んできて大儲けしますって、
うん、
って言って、じゃあいいよということでお金をもら出してもらって、で、頑張ってね、こう西回り航路ね、そうですね、反対回りでインドを目指すわけです、
うん、
そしたらインドに行くつもりがなんと新大陸にたどり着いてしまったんですね。でそこで、当然黒胡椒が見つからずに、はい、ほら、なんかないのって、ね、
うん、
現地の人に聞くわけですよ。パクパク食べて、辛い辛いのなんかそれないのってね、言葉が通じないけど言ったんですね、
うんうんうん、
そしたら赤い唐辛子をこう出してもらって、うん、これじゃないけどなと思いながらも、それしかないので仕方なくこれを持って帰って、これをペッパーだって言い張ったわけですね、うん、はい、ペッパー見つけましたと、
うん、
はい、辛いやつで、あ、これがもう最近ではこれなんですよみたいな感じで、ね、言ったと思うんですよ。
そんな報告でいい？
なんて言ったか分かるんですけど、それがね、まあこれ違うけどなって思いながらも、まあまあ、これはこれで美味しいしいいやみたいな感じでね、
うんうんうん、そうですね、
まあ、成功
美味しいけどね、
はい、そうなんですよ、うん、ということでね、英語でもペッパーとブラックペッパー、チリペッパーがね、混乱してるわけですね、
うん、ああ、そうか、チリペッパーってありますよね、
はい、そうなんです、うん、だからもチリペッパーとかレッドペッパーとか、なんかそういう言い方を変えることで混乱を回避してるんですね、
うん、
はい、なんでこう、この、ね、九州地方でもね、うん、呼び方がねちょっと違ったり混在しますけど、英語圏でも違う理由で混在しているよって、
うん、なるほど、
はい、っていうのが、まあ、コロンブスの苦肉の策だったわけですよ。
なるほどね、
はい、
最初私あれ見た時に、はい、グリーンの方ね、あの緑の方のグリーンペッパーっていうか、
はい、
柚子胡椒の話ですけども、
柚子胡椒、はい、
色がねあんま美味しそうじゃないんですよね。わさびよりも色ね、
はい、色がちょっとわさびみたいに鮮やかじゃないですね、
うん、鮮やかじゃないし、なんかこれって得体の知れないような感じじゃないですか、うん、最初。
あ、まあそうですね、知らなかったら当然そうです
よね。しばらく私は食べたことなかった、食べてなかったんですけど、うん、はい、ある日、はい、おうどんの中に無理やり人から入れられて、うんうんうんうん、食べたら美味しいんですよ。しかも手作りのやつだったんですよ。
香りがいいですよね、うん、はい、
でそれですっかりとちょっと、うん、あのハマってしまって
虜になっちゃったわけですね。
そう、そして全国のお友達とか、全国っていうかほら、うん、他府県にいるお友達に、はい、あのそれはその 手作りじゃなくてもちょっと買って柚子胡椒もって、うん、やっぱりみんな喜ぶんですよね。
あ、そうですね、うんうん、確かにね。
あ、そうなんだと思って、
うんうんうん、まあ、私も最初の頃っていうかやっぱ子供の頃とかあんま好きじゃないですね。
そうです ね、
うん、ね、香りがやっぱ強烈すぎますし、そうなんですけど、まあね、やっぱりね、あの香りのいい手作りのやつをね、うん、食べるとやっぱねハマりますよね。
そうですね、
はい、うん、結構、はい、九州以外では割と最近になって広まったんで、
うん、
はい、なのであの関西地方で育った奈美さんが、うん、出会うのがね、
いや、もうだいぶ後半です。だいぶ、
そうですよね、はいはい、昔から慣れ親しんでたってわけじゃないでしょうね。
はいはいはいはい、ないです、
はいはい、私があのサラリーマン時代関東地方に住んでた時もそうだったんですよね、
うんうん、
はい、なんかその時も、うん、あの柚子胡椒ってもう九州の人にとってはもう一般的ですけど、うん、まあ、東京の人とかは、うんうん、なんか九州には柚子胡椒というものがあるらしいねみたいな感じで、
あ、なんかね、柚子のドレッシング、ドレッシングやったかな。
柚子ドレはまあありますけどね。
あの今みたいにポピュラーじゃなくって、はい、なんだろう、なんかちょっと有名なやつがあったんですよ。
うんうんうん、
なんかこうこれぐらいの瓶だったかな、空港に多分売ってると思うんですけど、
はい、
でそれをあの行ったり来たりしてる時に大阪の友達に持って行ったら、うんうんうん、もうこれ知ってるとか言って、なんかみんなグルメだねと思って、
はい、じゃあ、
すごく喜ばれたんですよ。
九州のゆずどれがあの関西地方でこう
有名、わかんないですね、住所見てないんですけどね、実は東京とか大阪だったら大洗なんですけど、
あ、まあなくはないですけどね。まあ、結構ね、その
売ってないんですよね、やっぱり要は、
そうでしたね、
ポピュラーには、
はい、そうでしたね、うん、普通のスーパーに、まあ、私もねあの住んでた時に、はい、そのチェックしましたけど、あんまりね、うん、
ないでしょ、
あんまり普通のスーパーにね手作り柚子胡椒ってないですね、う
ん、ないんです、ないんです、
はい、うん、でチューブのやつとかもこうあったりなかったりだったと思いますよ。だからね、
うん、
まあ、もう九州出身の私にとっては、うん、まあ、柚子胡椒ってまあ当たり前なんじゃないって思ってたんですけど、
いや違う、違います、違います、
はい、全然そんなことないんだな、
うん、だからしばらく食べれなかったんですよ、うん、私、うん、で食べたら美味しかった、うん、みたいな、
はい、うん、そうですね、もう関東地方の人あんまり食べたことないんで、
うん、
はい、なんかお土産でなんか買ってきて、
喜びますよ、そう、でこんなちっちゃいのでも喜ぶ、
そうそうそう、うん、まあ、結構長持ちしますからね、
そうですね、
そうで買っていったら、わ、ありがとう、でもこれどうやって食べたらいいのみたいな感じで、
あ、
はい、
何でもいいのにね、
そうなんですよね、うん、何でもいいんで、何て言ったらいいのかよくわからなかったんですよね。何だろうな、
お刺身、うどん、お
そ
ば、
そうそうなんですよ、うんうん、でもいいし、そう、味噌汁でもいいし、なんかに、うんうん、あのなんか練り物とかにねちょっとつけたりとか、あ、おでんとかもね、
うんうん、美味しい、美味しい、美味しいですよね、
ですよね、
うん、
うん、長崎は結構ね、おでんに柚子胡椒をつけたりとかするというのが結構あるみたいです、ね、
そうですか、
はい、うん、野口さんどうですか、おでんに柚子胡椒とか、あ、うん、そうですね、
つけない派、はい、野口さん、
はい、うん、なんかまあ長崎とは言っても、うん、刺身、あ、はい、うん、刺身にね、うん、つけることはね結構あるみたいですね、
うん、私もおでんに柚子胡椒はしない、
うん、なんかね、そう、うん、ある結構多いらしいです、
うーん、は
い、まあ、からしの方が多いんでしょうけどね、
うん、あの関西ではおでんのは、はい、そのおでんっていう言い方は最近ですけど、昔は関東炊きっていう、ね、はい、関東炊きって、
あ、そうなんですか、
うん、関東炊き、
そうなんです
ね、給食も関東炊きって書いてあるんですよ、
じゃあおでん、
それはおでんのことなんです。でも何が違うかっていうと、はい、おつゆが
あ
の透明じゃないですか、
は
い、
です、ね、
関東炊きっていうのはちょっと濃いめでちょっと黒いんですよ。
なるほど、はい、関東地方なんか醤油を効かせた味付けが多いですもんね。
そうそうそうそう、そう、でそれで関東炊きって言って、
なるほど、うん、へえ、
そうなんですよ、面白いですよね、
うんうん、まあ、おでんもねこうそれぞれの地域で結構違いがあるでしょうね。
そうですね、
うんうん、
もうなんか最近はその出汁のなんかこう薄いっていうの、
うんうん、
割と透明なおでんがいいかなって私も思うようになりました。うん、
なるほどね。う
ん、前はちょっとこってりしたイメージだったんですよ。は
い、ああ、醤油を効かせてるようなイメージが、ね、
そうですそうです。
あって、
うん、誰かおばちゃんとかおばあちゃんがやってるね、うん、そのおでんのなんかこう、うん、なんていうの、あの入れ物あるじゃないですか。
は
い、
うん、そうですね。このグツグツ煮てるお鍋みたいな。
もしかしてこの出汁10年ぐらい使ってないみたいなね。
うん、
わかんないですけど。
すごい色が濃い、
ね。すごい色が濃いやつとかね。でも学生の時にそういうところに寄り道して食べてたりしましたよ。う
ん、あとあれですよね、はい、愛知県とかだと、うん、味噌味がね、
ああ味噌
が多いらしいですね。
すごいですね、うん、彼らは。
そうそうそう、味噌をね、うん、こうもう巧みに操る地域ですもんね。
そうなんですよね。
なんかね、もうね、薬味もね、もういろいろそれぞれなんだろうなって。
はい、
っていうことなんですけど、うん、なんかね、まあ、最近ではその柚子胡椒って結構、うん、割となんかいろんな地域で一般的になってきてるので、
うん、
はい、なので、うん、まあ、さっき言ったみたいにね、刺身とか、汁物だけじゃなくて、
はい、
なんかあのパスタとか、
うん、
はい、ドレッシングとか、
あ、ドレッシングは、
はいはい、
パスタかけるんですか、野口さん。ゆず、あ、
ゆずすこ、
あ、ゆずすこってあるあるある、
はい
はい、はい、
うん、そうですよね、うん、そういった、ね、使い方も、ね、こうできるようになって、まあ、ゆずすこも、ね、ゆずごしょ
う
みたいな ね、ね、同じようなものですもんね。はい、であとお菓子とかにもね、スナック菓子とかね、そういったものにも使われてるみたいですね。
へえ、
はい、
すごいですね、うん、でも好き、おいしい、
どんどん、ね、こう広まってるっていうものなんですけど、
うん、
はい、当店ノーカバーなやでは、
うん、何、
ゆずごしょうを使ったメニューがあるんですよ。
あ、
それが先月から始まってたんですけど、
なんでしょう、ゆずごしょうピザ、
ゆずごしょう酒です。
え、
はい、
え、
実はですね、はい、全国でもこう初かもしれないですね、農家はなやだけでしか味わえないと思います。多分ゆずごしょうのお酒があります。
質問、
はい、
どういう形状でつけたんですか。
はい、これはですね、うん、まあ、さっき言ったみたいなこう刻むっていうのとはちょっと違うんですけど、うんうんうん、
はい、
あの青唐辛子酒、
はい、
青唐辛子のお酒を作ったことがあるんですね、
うんうん、
で青唐辛子のお酒と青柚子のお酒を組み合わせて、
うん、
柚子胡椒のを思わせるようなお酒を開発したんですよ。これ新開発ですよ。
柚子胡椒の味します、
するんですよね。
あと、あの帰りにちょっと香りだけいいですか。飲めないんで、
まあ、そうですね、香りだけでちょっとわからないかもしれないですけど。
そうなんですか。
はい、はい、これはね、どんな味かっていうと、やっぱりね、うん、青柚子の、香りはこうすごいするんですよね、
うん、
で、あの飲んだ後に
辛い、
そう、あの青唐辛子の辛みみたいなのが残るんですよ。はい、飲み方はですね、まあ、あの、まあ、2つ2種類あるんですね、ロックで飲むかソーダ割りで飲むか。
だよね。
はい、でロックの場合は飲み口に塩を塗って、
ああ、
はい、そのスタイルで飲むと、はいはいはいはい、より青唐辛子らしいですね。
あ、なるほどね、はい、うん。ホットはいけないね。
ホット、お湯割り試してないですけど、まあいけると思います。辛さを控えめに作ったらです
ね。なるほどね。
はい。なので、まあ、辛さを控えめに作ってって言われたらそういう風に作
ります。ぜひ泊まりの時に飲んでみようかな。それちょっと珍しいですよね。うん。
はい、
で私、まあ、あのクライアントさんに、はい、ちょっと宣伝してみたんです、
はい、
あのこのラジオのことをね、
はい、
でここで収録してるんですよっていうことを言って、はい、うん、でまあ、男性のお客さんっていうかクライアントさんだったんですけども、うん、まあ、ここにね、はい、ちょっと一人で来てみたいと思いますって言ってたんですよ、
はい、
で帰りにいつも会社から帰りました、真面目にお家に帰られるんですって、うんうん、
はい、
でそれってい いですけど、
はい、
たまにはねここのお店に一人でねプラッと寄って、うん、はい、パターンを変えて、はい、楽しんで帰られたらどうですかっていうふうに宣伝したんですよ。
ありがとうございます。でも大事ですよね、
うん、
そう、
うん、
いつもこうねお家にまっすぐ帰るっていうのも、ね、
うん、そうなんです、はい、いいんですけ ど、ね、全然いいんですけれども、うん、いつもと違うパターンを、うん、作ると、
うん、
自分のパターンが分かるんですよ、
うん、
あ、
うん、
なんかこれ気持ち悪いなとか、
う
ん、
自分のことをよく知るきっかけにもなる
なると思いますね。そしてやめたい癖とかもあるじゃないですか。あれもパターン認識なんで、
はいはい、
爪をかむとかって言っても
あの
、うん、どこがトリガーになっていくのかとかね、
うんうんうんうん、
そういったことをやってると、うん、そのトリガーがっていうかスイッチが入りました、うんうん、このままだと爪に行くみたいなね、
ああ
、このままだと爪に行くの、うん、肩に行ったとかね、
あ、
こういうふうに回避するとかね、 違うことをやってみると、うんうん、あ気持ち悪いじゃないですか、うん、いつもと違うから、うん、だけど、まあ、自分のちょっと悪しきパターンって言いますか、うんうん、そういうのを知るきっかけにもなりますよね、うんうん、
普段やらないことをやってみようっていうのは、そうですね、そういういいこともあるんですね。気分を変えるというだけじゃなくて、
そう、気分を変えるっていいですよね、やっぱりね、うんうんうんうん、だと思います。
そう、結構ね、うちのお店は一、うん、人でお仕事帰りにフラッと寄る方多いんですよ。
お一人の方多いですよね、ここね。
そうなんですよ、うん、はい、
いいと思います、はい、
カウンターがメインなんで、うん、そう、むしろ一人とか二人とか少人数の方が、うん、まあ、適してるというか、
あ、そうですね、
はい、うんうん、4人とか5人とかになるとカウンターで話しづらいんで、
あ、なるほどね、
はい、うん、1人2人の人が多いですし、うん、最近あれですね、少人数で飲みに行くことがなんか良いことっていうふうに
そうね、
大人数で、ね、集まるの本当に楽しいんですけどね。
そうね、まだオンライン飲み会っていうのもちょっと前にあったですけど、そりゃまだなんかちょっと味気ない感じしますよね。
私結構やってましたよ。
あ、そうですか、
はい、結構やってました。確かに、ちょっとこう勝手がわからないとかいうのはありますね、うん、同時に喋り出した時とかね、
うんうんうん、そうそうそう、うん、ちょっとこうタイムラグがあったりしてね。
そうそうそう、そうなんですよ、
うんうん、そうですね、うん、で見えない、映っちゃいけないものが映っているとかね、子供が裸で歩いてるとか、
うん、なんかね、家族がね、こう邪魔してくるじゃないですけどね、今オンライン飲み会してるんだよっていうのね、う
ん、なんでオンライン飲み会してんのよってあんただけみたいなね、
そうそうそう、何オンライン飲み会ってみたいな、おばあちゃんいいからみたいなね、そういうのはね全国であったかもしれないですけどね、
ありますね。
うん、でもね、いいことといえば、うん、はい、私、まあ、こういう仕事してるんで、はい、いろんな全国にね、農家の仲間がいるんですけど、そういう人たちと同時に集まって喋れるっていうのが、こういうのじゃなかったらしようって多分誰も言い出さなかったと思うんですよ、
うん、ですね、はい、で、まあ、コラムも書いてますしね。
そうですね、そのコラムの読者さんたちが、その企画してくれて、でオンライン飲み会っていうのを先日したんですけど、
はいはい、どうでしたか。
やっぱ面白いですね。なんかで参考になるとかじゃないんですよ。
あ、なんていうのかな、方向性が一緒の人とおしゃべりすると、
う
ん、
そうですね、
まあ、ストレスフリーで話せますよね、は
い、そうなんです、うん、で、まあ、やっぱりね、同じコラムを読んでくれてるっていうのもありますし、うんうん、でただその
どうなんですか、その人気っていうのは。
コラム、コラムは、まあ、割とおかげさまでですね、アクセス数も多くて
素晴らしい、
はい、そのよく読まれているランキングでもですね、うん、結構なんでしょう、こう上の方にいたりとかするので、う
ん、こんな写真のやつ、
はい、まあ、いろいろな写真でこう、うん、私が自分で写ってるのをトップ画像にやってるんですけど、まあね、私こうやってラジオ番組とか、うん、あとお店とかだけじゃなくて、うん、まあ、そういったコラムでも農業のありのままを発信していきたいなと思ってます。
わかりました。
はい、
まあ、そうです。農業に全くご縁のない私が追随しておりますが、はい
はい、まあね、でもこうやってね、面白がってね、一緒にやってくれてるっていうのはね、そういうのはね、はい、嬉しいと思います
、ね、そうですね、はい、
はい、というわけですね、はいはい、今日はね、はい、まあ、ちょうど今の季節にふさわしい、はい、柚子胡椒をテーマに、ね、はい、お送りしました。
はい、
はい、まあね、それぞれの季節でね、ふさわしい話題、ちょうどぴったりの話題っていうのがね、うん、いっぱいあるんですけど、
はい
はい、また来週からもですね、もうそういった、旬の話題をお届けしたいと思います。
はい、
はい、というわけでそろそろお別れの時間になってきました。
はい、
はい、うん、今日、皆さんいかがでしたでしょうか。うん、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バーナヤの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバイ。
バイバイ。